ションにしていきたいと思います。
イエス様がですね、十字架でですね、神から出され、そして、この死んでくださって、その死ですね、で人類の最大の敵である死という壁ですね、その壁から父なる神様はイエス様をですね、この蘇からですね、蘇られてくださって、この蘇って生きておられるわけですね。で、私たちがイエス様が生きておられなければですね、救われていかないんです、ね。イエス様は死という壁を打ち破ってくださったから、私たちはイエスを信じてイエス様のですね、この言葉を通してですね、私たちは救われていくわけなんですね。特にこの蘇ってくださった主ですね、復活してくださった神様、この神様が私たちの全知全能なる神、唯一なる神様ですね、主イエスキリストという方ですね。この方が私たちの救い主なる神ですから、私たちはこの救い主なる神様にですね、祈ったり求めたり、またこの方をですね礼拝したり崇めたり、そして私たちはこの方にですね賛美と感謝と誉れをですね下げていくものとなっていくわけですね。まあ今日は復活祭ということですから、まあ御言葉からですね、このお話をしていきたいと思いますけれども、まあ詩法にもですね書いていますけれども、イエスは言われた、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますかということですね。で、私たちはイエス・キリストを通して救われて永遠の命ですね、天国に行くこの命を与えられています。まあ、肉体の命というのはですね、限られています。まあ、人それぞれによってですね、限られていますけども、その死んだ後のですね、永遠というのはですね、もう永遠ですから、計算することができない命がですね与えられている。イエス・キリストを信じない者はですね、たとえ、この地上でですね、素晴らしいような生活をしたとしても滅びていくんです。永遠の命はないんです。滅びの命ですね。イエス様が黄泉に下られたその黄泉のところにですね下っていかなきゃいけないということですね。まあどっちかにですね私たちは分けられている。この永遠の命を通して私たちはですね、神様の素晴らしい御国、天国、そして永遠のですね、都に私たちは導かれていくと。ここに大きなですね、希望を皆さんが持っていただき、地上の命というのはですね、限られています。皆さんがですね、地上の 人生をですね、限られた人生しか歩めないんです。まあ今若い方もですね、まあ、ゆくゆくはですね年取っていくわけですよですね。私なんかもう70代前になっていますけども、しかし私たちはどこに行くか、私たちはこれからどのような人生をですね歩んでいかなきゃならないかということをですね、深くこの復活された日にですねより思いを起こしていただきたいと思いますが、まあ先ほど聖書を読んで、中にですね、御言葉がこの語られましたけども、この、まあ、安息日ですから日曜日ですね、終わって週の初めのある日の明け方、マグダラマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。そっちの使いが天から降りてきて石を分けて転がしてその上に座っていたからである。その顔は稲妻のように輝き、その子の雪のように白かった。バンビーたちは御使いたちを見て恐ろしく、あまり振り上がって真のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て収められた場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが神の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリアに行かれた。あなた方はそこで、お会いできるということです。ではこれだけお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。それとイエスが彼女たちに、出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちに外来に行くようにと言いなさい。そこで私に会えるんです。まあ、日曜日の朝ですね。まあ、今日ですよね。まあ、具体的に言うと金曜日に十字架にかかり、そして金土日ですね。3日目にイエス様はですね、この死からですね、蘇ってくださったということですね。そしてこのイエス・キリストという方が、この人類のですね、最大の敵である死という壁をですね、神様は打ち破ってくださったということですね。このことが本当にですね、私たちクリスチャンによってですね、信仰の世の中において非常にですね、このことを信じる、そしてイエス様に対する信仰ですね、これはイエス様に対する信仰を私たちは持っておかなければならないんです。皆さんがですね、イエス・キリストが死から蘇ってくださった、十字架の上で私たち罪の身代わりとなり死んでくださって、そして私たちをその救ってくださった、その十字架を通して、そしてその死を通してイエス様は蘇ってくださったから、私たちは今ですねイエス様を信じて救われている。罪からの許し、解放、また病からですね、私たちはこの許されているものなんですね。まあ、御言葉はですね、イザヤ書の53章、今有名な御言葉ですけどですね、この53章にですね、イエス様がどのようなですね、十字架で私たちのですね、歩み方をですね、知っておられる。イエス様は私たちの苦しみを知っておられる方ですね。まあ、イザヤ書53章を読んでいくとですね、私たち の痛みとか苦しみとか私たちの病とか、そういうものをイエス様は知っておられて、そうしてですね、イエス様は私たちの身代わりとなってその十字架をですね、背負って歩んでくださったということですね。まあ、有名な御言葉ですが、ここですね、53章の、まあ、1節から5節ですね、私たちの聞いたことを誰が信じたか、死の身腕では誰に現れたのか、彼は死の前で若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々から のけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに蔑まれ、私たちは彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは持った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち切りによって私たちは癒されたということですね。この十字架の恵みによって私たちはですね、イエス様は私たちの苦しみ、痛み、悲しみ、病ですね、そのようなものを全部知っておられる。 そしてそれを背負ってイエス様はですね十字架の上にですねかかってくださった。このイエス・キリストがその十字架の上で全ての罪、全ての病、全ての呪い打ち傷、打たれたですね打ち傷と流された血によって私たちはですね、この癒されたとあるんですね。イエス様がその全ての私たちの苦しみ、全ての病、重荷を全部背負って死んでくださった。で、皆さんの体においても精神においても肉体においてもイエス様が皆さんのですねその病気であるなら病気の病を背負って死んでくださった。そしてそのことをですね私たちがイエス様にですね信じて求めて御言葉によってですね固く立っていくならば私たちはその病も癒されていくわけですね。キリストの打たれた打ち傷によって癒されたと。で傷打ち傷流された血によって私たちはですね癒されていくということですね。その根本的なところはですね真の許しと罪の許しですね。罪の許しとそこから私たち死にですね解放されていかなきゃいけない。人間は罪人ですからですね罪の本質を持っているわけです。クリスチャンになってもですね罪に対してですね罪を犯すことがあるわけですね。まあその時は正しく悔い改めていく。私たちはイエス様はですね許してくださるお方ですから、まあよくパウロ氏がですね切符のことを話しますけども、まあ乗車券ですね、まあ普通の1回の乗車券だったら1回ですけども、まあそういう1ヶ月ですね定期で何ヶ月間の定期だったらですね、まあそれをですね毎日こう使えるわけですね。それと同じようにたとえ罪を犯しても私たちが悔い改めていく。皆さんが本当にですね罪が何であるかで罪をしっかりとですね悔い改めていかないと私たちはですね罪の奴隷となっていくんですよ。罪の奴隷ですね。皆さんがですね仮にどういうことにですね接してどのようなことにですね、この歩んでいくかということはですね非常に罪との関係においてですね関わってくるんですね。で罪許されていくと罪のですね関わることにはあまりですね関わっていかない。わざわざですね罪を犯すようなことのためにですねそういう生活はですねしなくなるんです。私が27歳の時ですね聖霊のバプテスマを受けた時ですね非常にやはり劇的だったんです。私は神様にですね聖霊のバプテスマを与えてくださいとかですね、いくことをですね求めたことはなかったんです。不思議な方法であるですねこの聖書の御言葉のメッセージをですね聞いていた時に幻を見てですね幻を見て、この3人のですね方が白い衣を着て神様を礼拝している。もうはっきりとですね今でもですねもうはっきりと覚えてますよ。手を挙げてですね白い衣を着て、まあその時はですね神様とかそういうことは分かりませんでしたが神様を礼拝してるんですね。でその後ですね次の日にですね、同じように、再びですねメッセージテープを聞いていた時聖霊が下ったんです。まあ、ペンテコステの日にですね聖霊がこう下って弟子たちがですね異言を語ったりそして他国の言葉を語り出したように、その私の家族の中にですね3人いるところに聖霊が下ったんです、ね、そして異言がバラバラバラーとですね機関銃のようにですね私の口からバラバラーとですね出ていって、そして本当にこう聖霊の力ですねペンテクの日に、この書かれていますけれども、そのイエス様はですねエルサレムを離れて父の約束を待ちなさいと、父の約束を待ちなさい、すなわち一行での一章八節ですね、聖霊があなたの上に下るときあなたは力を受ける。で聖霊を受けないと力というのは受けられません。聖霊を通して私たちは力を受け、そしてさまざまなですねところに証しをしていく、伝道していく。 そして世界にですね出ていく、そのようなものとなっていく、そして証人となっていくんですね。で、復活の力というのは私たちをですね、イエス様が死から蘇ってくださったお方であることを信じ、またそのことをですね伝えていかなければならない。イエス様は十字架の上で死んでくださり、そして死のどん底から蘇からイエス様はですね3日目に蘇ってくださったことをですね私たちは信じる。そしてそのことをですね多くの方々に、皆さんがそれをですね自分の霊の中にすればですねはっきりと開かれていかないと、非常にですね力強く皆さんがですねイエス・キリストとして何をこう体験したのか、キリストによって皆さんが何をこう触れられていたのか、どのように変わっていたのかということですね、証をしていくことなんですね。で、私がそのことによって何から解放されたかというと、まあタバコもそうですね、アルコールもそうです、かけごとギャンブルですね、そういうものから一瞬のうちにですねそういうものに興味がなくなった、一瞬のうちにですね、そういうことからですね、関わりがなくなったということですね。で、そういうことを通して証をして伝道していくんですね。で、イエス様はこのようなことをですね、私にしてくださったということですね。証をして、そしてですね、いろんな人たちに述べ伝えていったわけですね。この蘇りというのはですね、イエス様がこの十字架で私たちの罪の贖いをしてくださった方がですね、蘇からそこで本来私たちが行かなければならない場所なんですね。本来私たちはですね、このイエス様が贖ってくださらなければそこに行って永遠にですね苦しまなければならないものですけれども、イエス様が皆さんのために、私のために、全人類のために身代わりとなって死んでくださったということですね、はっきりと私たちがそれを信じて受け取っていくんです。自分は罪を犯してないから自分はそういうことは関係ないとか思わないでください。皆さんもみんな罪人です。私たちはみんな罪人なんですね。しかし私たちはキリストを信じることによって罪が許されて、そして神のことをされていくというですね、そして永遠の命をですね与えられている。これから本当にですねイエス様が弟子たち、特にですね女性たちにですねそのことを最初に知らせたんです、ね、そして弟子たちにガリラに行きなさい、まあ、ガリラというのはですねイエス様が宣教された場所であり、また弟子たちを集めた場所なんです、ね、そこからですね世界宣教に向かってですね彼らはですね出ていくようになるわけですけども、しかしあるものは疑った、あるものは疑ったというのはイエス様が蘇ったことをですね信じられない。で、皆さんが本当にですね、イエス様が蘇ったことをですね、疑わないでください。信じてください。イエス様が生きておられること。今は私たちはですね、目には見えません。しかし、イエス様はですね、天に帰った後ですね、私たちに助け主なるお方、聖霊なる神様ですね、三位一体なる神、父なる神、子なる神、聖霊なる神様をですね、イエス様は同じ方ですね、同等の方、同じ力を持っている方、聖霊なる神様がおられる。イエス・キリストを死んだことを通して私たちの内側に内住されて、その方がですね私たちを助けてくださる、私たちを導いてくださる。それでその方がですね私たちをですねいろんな中で、この守ってくださるお方なんですね。で、蘇ってくださった主、復活してくださった神様、この方を通して私たちはですね、これからの人生においてもこの方と共に生きていく、永遠ですね。それで地上における使命をですね、全うしていく。またこのことを通して伝道していくということですね。証人、皆さんがですね、証人、皆さんが神様にですね、何をしてくださったか、病をですね、癒してくださったことが最近ですね、非常に御子新聞でもですね、前田牧師のご家族のことはですね、統合失調症もですね、癒された証ですね。皆さんの病もですね、皆さんが真剣に祈れば癒されていくんです。ただそれを真剣に祈るか祈らないか、求めるか求めないかゆえに、病気をですね、そのままなっているということがあるわけですね。私も今、 病気のがんでですね、放射線治療ですね、一応月曜日で終わりますけども、でですね、いろんな治療をしているんですね。その中でも本当にですね、神様はですね、助けてくださり、癒してくださる。もう以前だったらですね、まあ先ほども声がですね、出なくなったり、まあいろんなことが起こったりするんですけど、本当にですね、以前はもともとですね、大変だったんですね。痛みもあったり、本当にですね、副作用のですね、いろんなことが起こってですね、体力的にもですね、言われ果てていた時期があったんですけど、しかし、まあ、多くの方々に祈ってもらっていまして、また実際に、まあ、一番本当ですね、身近な家族ですね、一番すぐにですね、要望ができるわけです。そして、祈ってもらっていく中でですね、触れられていく、変えられていく、癒されてですね、それで体もですね、だいぶ体力もですね、ここ何日間ですね、ちょっと先週のですね、火曜ぐらいからきついですね、放射線治療3箇所受けてるんですけど、もう体がですね、悲鳴を経てですね、もう本当にこう食事もできないような状況が起こって、もう立っていてもですね、なかなかこうフラフラしたりしてですね、まあそれに横になってですね、いないと物にならない状況が起こってずっとしているんですね。で、熟睡ができない。私はトイレが近いものですけど、皆さんもですね、4時間5時間熟睡できるような生活はしてないんですね。よく寝ても2時間ではもう目は覚めてトイレ行かなきゃいけない。それは夜中ですね、まあ3回ぐらいは咲いてですね、夜中皆さん、夜中のですね、12時ぐらいから6時ぐらいの間にですね、夜中3回起きるから4回ですね、起きてトイレ行かなきゃいけないというのはですね、まあ今はだいぶですね、あったかいからいいんですけど、冬場はですね、大変ですね。でもそういう中でも神様ですね、睡眠がですね、本当にこう足らないような状況が起こったりしているんですけど、その中でも体をですね、守ってくださって、だいぶですね、本当にこう回復しつつ、今ですね、本当にこの神様の奉仕もですね、恵みによってできるようになったんです。で、主は必ず癒してくださるんです。癒し主なる主ですから、キリストの打たれた打ち流された血、そうやって蘇ってくださったお方がですね、生きておられるから。神様は死んでいたらですね、私たちは疲れもしないし、癒しも起こらない。生きているから、今も生きておられるから、目には見えない聖霊なる神様がこの場所におられて、私たちに触れてくださるんですよ。で、皆さんが本当にですね、聖霊様の本当にこう力に導かれて、歩まれて、聖霊の流しにですね、聞いて、ああそうだと思ってですね、まだはっきりとですね、罪に対してまたこの力においてですね、わからないことがあれば、イエス様にですね、助けを求めてください。皆さんの力でしようとしてもですね、できません。イエス様、私を助けてください、私をこの病からこの状況から助けてくださいとですね、助けを求めてください。私は心低く減るんだってですね、イエス様に助けを求めていくときにですね、神様は助けてくださる方です。私もいろんな中でですね、神様に本当にこの心の中で叫んだり、またですね、いろいろとこう求めているんです。自分の力ではどうにもならない、自分の力ではもう限界があり、どうにもならない。体においてもですね、精神においてもですね、もう自分の力ではですね、どうにもならない状況です。ただ本当に真の助けはですね、まあ医学もですね、それなりの助けありますけど、医学だけが完全ではありません。本当の助けというのはですね、天地万物を作られた主からですね、やってくることをですね、覚え、この蘇ってくださった、復活してくださった全知全能の神様にですね、私たちは信頼を置いていきましょう。この方にですね、私たちは助けを求めていきましょう。この方が唯一のですね、私たちを本当にこの助けてくださる、私たちを守ってくださり、祝福してくださるお方なんです。神様、私たちをですね、誰よりも愛してくださる。 罪人である私たちをですね、誰よりもですね、愛してくださっているお方にですね、私たちは真摯にですね、神様に求めていきましょう。神様を求める者にですね、与えてくださるお方です。神様を祈る者にですね、聞いてくださるお方のことですね、覚えてこの復活のですね、恵みに預かっていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みによって、またこの復活されたし、私たちの全知全能の神様、あなたを御方に賛美いたします。どうぞ私たちをさらに祝福し、あなたの恵みと祝福によって、さらにこの一週間も、神様さらにこの死に従えるように、またあなたを愛することができるように、導いてくださいますようにいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきたい。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは